皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月11日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はバイアメリカン運動の高まりです。バイアメリカン運動というのはですね、アメリカ製品を買おうという運動でありまして、昔からこれはね、どの国でも自分の国の製品を使おうという話はあるんですけれども、最近になりましてですね、世界中でこのような動きが広がってきております。例えばアメリカではですね、確か2005年ぐらいだったと思いますけども、 IT 関係でですね、バイアメリカンを唱える法律が下院で可決されたことありましてですね、大騒ぎになったことあるんですが、最近ではですね、海外からの投資をですね、やっぱり制限しようと、自国の安全保障を脅かすような、あるいは自国の強さを脅かすようなですね、海外投資、特に海外の政府がですね、影響力を行使できるような投資はですね、制限しようという動きが非常になんか活発になってんですね。同じことをそのヨーロッパもですね、今やり始めておりますし、日本もその流れに沿いましてですね、この夏からですね、戦略分野かなり広く取っておりますけども、それに対しますですね、海外からの買収に対しましては、事前のなんて言いますか、届け入れというんでしょうかね、事前のこの協議みたいなものが必要になるという状況になってきました。でロシアなんかは簡単に怒ってましてですね、お前ら自分の国をですね、守るためには平気でその制限を加えるくせに、10年前にロシアに乗り込んだ時にはですね、ロシアが制限を加えるとしたらえらい反対したじゃないかと、カンカンに怒ってですね、そのことをするならですね、うちだってそのアメリカ、ヨーロッパに対して制限かけるぞと、本気でなんか怒ってるんですけども、こういうの見てば分かる通りですね、その自由貿易だとかね、なんだこんだいろいろこう言うんですけども、で投資の自由化だとか何のことはない、それで儲かる時はみんな散々言うんで、でそんなことやってですね、自分の財産がなくなると分かり、一斉にこうやって規制かけるわけですね。これがですね、このヨーロッパやアメリカの仕事の仕方で、ですからその経済学の議論なんかを本気で鵜呑みにしましてですね、これやれば正しいんだと、全財産失われてもまだ言ってるので、そんなバカなことやってるのはね、世界中日本だけですからね。本当にですからね、この政治が分かんないで経済やるってことはいかに怖いかって分かりますよね。この政治的な、ね、その影響力ってことの上で全部経済学は道具として使われてるわけですから、アメリカってはすごい国でね、いろんな経済学者飼ってるわけですよ。動物園行きますといろんな動物いますよね。あれと同じでいろんな経済学者飼ってるんですね。でなんかやりたいことあるとですね、それをですね、言ってみれば調子づけてくれる経済学者をですね、檻から出してきてですね、ヒーローに仕立ててですね、さあこれで行くんだってやってんだよね。それがアメリカの政治じゃないですか。ですからね、何々理論が素晴らしいからなんてさ、ごたく並べてね、でそれで全財産失ってね、理論通りだなんて言ってね、喜んでんだね、日本だけですよね。バカはいいところなんですけども、それはともかくですね、とにかくそうやってですね、もういよいよですね、アメリカ、ヨーロッパ自身がグローバリゼーションで持たなくなっちゃったわけですよ。グローバリゼーションの跳ね返りで自分の国が持たなくなっちゃって制限始めたんですね。で日本ではもう昔からですね、地産地消運動なんてあると思います。これはね、その日本国を世界と見たときに、地方が一国家になりますから、自分の地域を守ろうっていうようなことになりますと、東京から入ってくるものをね、買ってよその場所から買ってきて消費するんじゃなくて、自分のところで作って自分のところで消費しましょうって話で、ですからこのミニチュア版なんですね、バイアメリカン運動のこのミニチュア版みたいなのが日本の地産地消運動で、でこれはやっぱりね、すごく大きな根強い力を持ってますよ。やっぱり人っていうのはですね、共同体がないと生きていけないんですね。ですからもう完全に自由でですね、何の友達もなく世界中ですね、どこでも流浪の民となってですね、一番稼げるところで稼げればいいっていうね、そんなことできるほどね、人間ってやわじゃ、タフじゃないんだね。もっとね、やわなんですよ。でもっとウェットな存在で、もっと歴史や文化を引きずって生きてる存在、それが人間なんですね。従いましてですね、あんまり機械的なものの考え方でね、経済なんか運営しようとしてもやっぱり所詮無理があるんですね。ですからその地産地消運動とかですね、バイアメリカン運動なんていうのは、言ってみればその効率性をどっかに置いていない、効率性の前にですね、まず我々の職場を確保するんだと、我々の生活を確保するんだという思いがそこには非常に根強くあるわけです。例えばそのアメリカなんかで、ね、バイアメリカン .com なんていうですね、ホームページ見ますとね、バイアメリカン運動で出てきてる、アメリカ製品のですね、もうなんかをそのインターネットなんかで買えるようになってますがね、どう見てもあんまり品質がいいとは思えないですよね。 正直言ってね、世界の一流品に比べてね、決して品質はいいと思えないんですよね。でもね、あえてやっぱそれでもいいわけですね。これは自分たちで作ったんだっていうことですからね。これは自分たちで作ったもんなんだから、で自分たちで消費すればいいじゃないか、で我々が言ってみれば勉強してですね、もっと上手に作れるようになればいいじゃないか、こういうことですよね。だから今その場でいいものを世界中から買っていくんじゃなくて、とりあえずこの未来を作ることができる共同体をみんなで作って、それでともどもですね、励まし合いながら成長していきましょうよ。基本的にはそういう作り方にこれからなるということですね。ですからこの言ってみればグローバリゼーションというのは非常にこのスピードを競って、だから今誰が儲かるかというところでね、こう勝負するわけだから、だから言ってみれば世界中の一番面白そうなものを勝手に売り買いしてね、誰かが儲けるための仕組みだって言ってしまっても、それはまあ言い過ぎじゃないわけですね。まあそうやってこう世界が一旦この開けてですね、まあ本当の意味でのグローバリゼーションの恐ろしさっていうものをみんな感じたわけでしょ。だから時代はね、振り子はもうすでに反対の方向にずぶん戻ってきていて、もう一回そのね、原点からやり直そうと、共同体作りからやり直そうと、まあそういうことですね。まあアメリカのその共和党の大統領候補のロン・ポール氏なんかもその最先鋒なんじゃないですか。自分たちでそのもう一回アメリカ作り直しましょうよと、原点の開国、あのね、建国の原点に戻りましょうということですから、いやなんかね、やっぱそういう時代なんだろうと私はこう見ててこう思うんですね。で結局日本もですね、含めてですね、みんなそれぞれの国がですね、自分の本当の強みというものをですね、やっぱ考えないと、実はこれからの世界は実は成り立たないんですね。たとえここでこのグローバリゼーションというものがですね、体調をしていくにしろ必要ですね、やっぱり人々は知ってしまったんですね。地球の裏側に何があるかということ、どんな人が住んでるかということをこれ知ってしまったわけですから、もう元には戻れないんですね。そうするとですね、やっぱりその世界のある程度貿易っていうものは当然それは続くでしょうし、それから人々が互いに世界中行き来しながら、行き来していないと世の中は回らない、それは変わらないと思うんですね。ですからグローバリゼーションではなくて、昔のあのインターナショナリゼーションという時代にそれは戻っていくんだと思うんです。グローバルとインターナショナルってそれは全然違う考え方でありまして、グローバルっていうのはその中に存在する一つの国家っていうものを認めてないわけですね。要するにまあ言ってみれば地球は一つの国だから、みんな同じ国民なんだから、ね、全くむき出しの、ま、丸裸の国民として世界中の人たちを扱いますよというのはグローバリゼーションでしょう。でインターナショナリゼーションというのは国同士のお互いの関係ということですから、そこにその国家、まあ、もう国民国家という時代じゃないんですね。国民国家というよりも地域なんでしょう。地域であったりさまざまな価値観に基づく共同体ということですね。いずれにしてもそういうなんか共同体であり、民族それから地域というものを認めて、でそれを単位としてですね、お互いにですね、まあ、どうやったらうまくいくことができるのか、お互いに交渉し合いながらですね、議論を、交渉し合いながらですね、どうするか決めていこうというのは、これがインターナショナリゼーションで、やっぱりもう一回インターナショナリゼーションに戻っていくんだろうと思うんですよね。でそうなってきたときに、まあ、今の FTA なんかもそうですね、WTO で世界的になんか一つの枠組みを決めるなんてそんなできる話じゃないんで、二国間で協議して貿易なんかをどうしようか、それで決めてるわけでしょう。そうなってくるとですね、やっぱりそれぞれの国の強み弱みというものをお互いに、ね、しっかり認識し合わないとですね、これ仕事にならないわけですね。で、まあ、日本はやっぱりどう考えてもクオリティの時代じゃないんでしょうかね。なんか最近はあの日本の中古車がやっぱりね、海外で高く売れるそうなんですけども、それはあの日本で車検をね、ちゃんと通してる車っていうのは走行距離に比べてはるかにですね、やっぱりそのクオリティが高いんだそうです。ですから日本の中古車がね、非常に高い値で海外に売れるんだそうですよね。ですから日本っていうのは、まあこれからどうかっていう話にもなりますけども、まあとにかく品質の高さが売り物でしょうね。自然のことも含めてとにかく質が高いっていうのは売り物で、まあここにやっぱりね、そのやっぱり依拠していくしかないんじゃないんでしょうかね。それから最近の製造業なんか見てますとね、やっぱ疲れてますよね。もうどんどんどんどん新商品出さなきゃいかんと、ね、売れる商品をどんどん作って出さなきゃいかんと。でもね、これもね、ある時来るとですね、そういうもので止まる時があるんですよね。こういう時代の流れ見てますとね、次々と新商品が出る時期とそういうものが出ない時期ってやっぱあるんですね。で言ってみればじっくりと構えてですね、中身をこう作る時と、新たにどんどんいろんなことやっていく時期があるし、それからあの産業の中心なんかもですね、電気産業とか IT 産業はなんかピーク超えてんじゃないんでしょうかね。これから人々の関心はもっとアナログのところに移っていくんじゃないんでしょうか。食料だとか、あの自分の住む環境とかですね、 いろんなそのアナログ的な部分にですね、人々のまあ思いが戻ってきて、ですからもっとなんかその本格的にですね伸びそうな分野っていうのは随分違うんだろうと思うんですね。農業だとか環境だとか生化学だとかですね、あの生物科学ですね、あっちの方がですね随分そのこれから脚光が当たってくんじゃないかって気がするんですね。あとはその心の問題なんかそうですよね、教育含めて心の問題についても人々は非常に大きな関心を払うし、大きなニーズをこれから感じていくんだと思うんですね。そうするとやっぱりその今までのそのね製造業なんかこう世界的にこんな生産体制を拡大したんですけどもそんなに売れんのかなという話じゃないですか。だいたい今のこの製造業でも何でも民間企業っていうのはあのこらえしょうがないですからね、ものすごく薄い資本のもとでやっておりますから、5年も不況が続いたら会社潰れるわけですよね。だからこれから10年、まあ世界各国調整しますから10年間待っててくださいってことはできないわけでしょ。だからそれはやっぱりね相当大きな整理がこれ行われるんじゃないかと思うんですね。でとにかくまあみんな考えることは自分の共同体の維持ですから、まあ地産地消あるいはバイアメリカン運動みたいなものは世界中にこれから広がっていくと思いますよ。お互い生活のためにですね作って消費し合うという、なんかその人間のね意志の力によってお互い支え合うということをこれからやっていく時代なんだと思うんですね。でそれで至らない部分、品質が足りない部分、いろんな問題がある部分はお互いにまあその協力して勉強して訓練して修練を積んで直していきましょうと、未来志向で問題を解決していくと、まあだから今の市場の配分で今の効率だけで問題を解決しないという方向にこれからだから動いていくんでしょうね。ですから地産地消プラス勉強、バイアメリカンプラス教育、まあ、そういうふうにやっていくことによって、まあ、その地域もねいずれ良くなっていけばいいというなんかそのね最低非課のこのゴールを未来に置くことによってこれやっぱ問題を解こうとみんなしていくんだろうと思うんですね。で、まあ、アジア各国を見ておりますとね、中国なんか非常にもう限界ですよね、あれね、何せその高度成長しか知らないような国がですねこれからものすごい不況に突入したときですね、やっぱり私はもう人類史上考えられないような悲劇があそこで起きるんじゃないかなと思うんですね。まあもう本当に中国に関してはもう何とも言いようがないと思うんですね。で他のアジア各国はしかしですねやっぱりいろいろ考えなきゃならないと思いますね。安さが勝負のアジアだったわけですけども、もうそんな安くないですよね。それから例えば自然にしろ何にしろね、先進国向けの輸出で随分自然を生み出しちゃって、自分たちの共同体の維持っていうことが不可能なところも出始めてあるわけですよね。そうなってくるとですね、アジア各国というのもですね、自分たちのこの強みというものをもう一回見出さなければなりません。フィリピンとインドネシアと、それから、ね、あのマレーシア、タイ、例えばあの辺取ったってですね、その人々はどのようにして、まあ、暮らしているかといえばですね、今もそんなにですね、都市化が進むと暮らし方に差があるわけでもない。それからじゃあ工場はどこに作られるんですかといえば、まあ、一番交通が便利でですね税金の安いところっていうわけですから、言ってみればその比較優位っていうものもですね人工的なものなんですよね。まあそう考えてくるとですね、本当にその自分の国にしかないものと見出すのは非常に大変なことですね。でもそれをやっていかないとですね共同体の維持ってのがだんだんできなくなってくるわけですね。まあそう考えてくると、このバイアメリカ運動とか地産地消運動というのはですね、まあそれをやっていく中でね、この自分たちの強み、自分たちのこの国を作るためのですね、様々なこの取り組みについてですね、総合的にやっぱり努力していかなきゃならないということなんですね。ですから、まあ、日本なんかもですね、本格的にこれからやっていかないといけないでしょうね。で、中央の方はですね、もういよいよ金もありませんが、まあ、これで破綻が広がってくれば最後にどんと金を出すでしょう。で、最後にどんと出した金の使い道で、要するにこれから日本が決まるわけですね。凄まじいハイパーインフレになるのか、あるいはね、適当なところでそれが止まって新しい国になるのか、これはねこれから出す膨大なマネーの使い方で決まるわけですよ。もうすでにですね欧米では金融市場に入った金が百何十兆って言われてますから、もうすでにそういうぐらいの金は出ちゃったわけね。で日本もこれから時間の問題だと思うんですよ、出さなきゃなんなくなるのは。でこれほっときますとね、物価が上がってますから、じゃあ原油を買うだとか金を買うんだっていうことでね、どんどん物価だけ押し上げちゃって中身が止まらないわけですね。ですからこの金の使い道っていうところを考えると、まあ、その地域地域でどこに金を投資すればうまくいくのか、 私が前から言ってる日本の大掃除ってことであれば、大掃除も具体的にどこにどんな技術を使ってどんなふうに金を投入すれば雇用がよみがえり、人々の生活がよみがえるのか、そういうことをね、これ早急にちょっと考えなきゃいけないんじゃないんでしょうかね。金の使い方っていうのは、金を儲けることより金をその蓄えるたり金を増やすことより難しいんですよね。金を増やすっていうのは言ってみれば問題先送りなんですね。最終的に金を使うときにどこに対して金を使うかってことを考えないから金を飛ばすって話になってくるんで、やっぱりね、その今もう金は金としての寿命がもうあまりありませんから、やっぱりね、上手に金を使わなきゃいけないんで、まあその金の使い道についてはね、本当にその各地域ごとに本格的に考えなきゃいかん。ただまあなんかね、そういう体制が整っているところがね、あるような感じもあまりしないんで、まあとにかく来年が怒りでですね、怒りの中からまあどうしようって話が同時に立ち上がってくるということなんだろうというふうにまあ思いますけどもね。まあいずれにしましてもね、そのグローバリゼーションなんてやっていながらね、その片っぽでバイアメリカン運動だとかね、それが投資規制が始まるというところにですね、もう時代の振り子が元に戻っていることを感じるんです。でこれから先やっぱりリーダーシップのスタイルもですね、随分変わってくると思います。やっぱりこのリーダーシップということを考えたときですね、今までどこに焦点が当たっていたかっていうと、まあ、資本だとかですね、まあ、その見かけの大きさだとかいうところに当たっていて、やっぱそこに働いている人という視点、あるいはお客さんという視点がですね、まあ、だんだん希薄になっていったんだと思うんですね。でやっぱり企業というのも共同体なんですね。あのまあ株主を含めてですね、それから働いている人、お客さん、地域、みんなの共同体ですから、やっぱり企業の運営というのも共同体の運営という部分が非常にこれからはね、重要になっていくんですね。でこの共同体の運営のリーダーシップっていうのはですね、これはなかなか大変なんですよね。そのなんか上から一方的に指示をしてですね、言われた通り物事やりゃいいんだという考え方では絶対運営できないのが共同体の運営で、ですからそういう意味でも、まあ、経済界もですね、これ随分リーダーシップ入れ替わるんじゃないんでしょうか。今、まあ、大きな会社なんかでそういう本当の共同体の運営ができるようなですね、人格者のリーダーってまずいないですもんね。よっぽど変な人たちばっかり集まっちゃってますもんね。まあですから、あの人たちはまあ来年ね、人々に怒り出しはみんな尻に穂かけて逃げ出すでしょうから、まあその後ですよね。まあその後どうやってこれ立て直していくかということを本当にみんなで考えていかないといけないわけで、まあ、やるべきことは随分あるなと思いますね。でもまあちょっとね、バイアメリカン運動ということに戻るとですね、昔のアメリカ製品は本当に良かったですよね。例えば私もHP12C というですね、アメリカのヒューレット・パッカードが作った金融電卓、未だに使ってます。別に金融の計算してるわけではなくて、逆ポーランド記法というですね、イコールの記号を使わない演算方式でこれ動く機械なんですね。これ非常に便利なんですよ。慣れますとね、その分子分母のある計算とか括弧のある計算をですね、一切その括弧とか分子分母気にせずにですね、頭からこれ計算できるんですね。そういう非常に便利な計算機で、しかも丈夫なんですね。私これもらったのが1987年ですから、20年前からもらってますが、もう傷だらけなんですけども、全くガタ来てませんね。電池だけは何回か取り替えましたがね、全然ガタが来ないですよね。それからもうアメリカの製品ですから、アメリカ製品というのは昔はね、質実剛健で落っことしても壊れないと、長く使ってても壊れないっていうところがね、本当の良さだったんですね。ですからまあ物を大事にする国といえば物を大事にする国で、ね、不格好だけども、とにかく武骨なんだけども壊れない、そういう良さがありましたね。なんかね、今のアメリカとはちょっと考えられない部分があるんですけどもね、まあなんか本当にそういうちょっとね、前に遡ってみればその国らしいものってあるわけなんで、まあですからなんか先を見てよく分かんないところがあったら、ちょっと過去を振り返ってみるとですね、歴史の中に答えがあるっていうこともね、よくあるんじゃないかなと思うんですけどもね。まあいずれにいたしましても、まあ、こうやってグローバリゼーションの流れがね、もう終わった後ですね、今みんな自分の共同体作りにね、一生懸命なり始めてます。ですから国あるいは地域の共同体を守るために、みんなでその生きていこうという動きがね、非常に活発になってるんですね。まあそういう流れに乗り遅れないようにですね、やっぱり素晴らしいリーダーを押し立ててですね、共同体の維持のためにですね、やっぱりガス躍しないと、これはね、本当にいけない時じゃないかな、そんな風な気がしております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、バイアメリカン運動の高まりということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。